少し、まあ、私的なことになりまして恐縮なんですが、私はですね、まあ、いろんな人とこの生涯をお会いしたり、仕事ぶりを見たり、その人の人柄をこう接したりしてますとですね、何か日本のものっていうのはですね、人を謙虚にして立派にして人格者にしていくんですね。偉くなればなるほど、なんていうか飾らない人間になっていきますね。まあ、これに対して中国とかヨーロッパの文化、技術、そういったものはですね、だんだんだんだん威張って金持ちになって金キラ金になって、まあ、私に言わせれば美味しいワインを威張るという、そういうふうになってですね、これはもうどの人見てもそうですね。もちろん例外はいます。例外はいますが、どうしてもそうなりますね。私のやってる学問の世界でも、伝統的な学問っていう心でやってる人ですね、つまり学問が好きだから学問をやってますという人は、だんだん謙虚になり立派な人となってこの世を去っていきます。私の先輩ではですね。ところが東大教授になり補助金を取り、政府の役人になりというような、まあいわゆる立身出世型学者というのはですね、みんないやらしいんですよね。本当にこう、だからかつて1930年ぐらいでしょうか、マックス・ウェーバーがですね、すでに大学には学問を好きな人はいないと、まあ、こういうことを述懐しておりますが、本当に最近の大学、特にあの中央の方の大学ですね、地方の大学はまだあの学問一筋の純情な教授というのはいるんですが、中央の方になればなるほど、まあ、人の矛盾の中に揉まれてダメになるわけですね。まあ、今日の朝、私の知り合いの虚勢が一人他界いたしました。宮大工の直井光雄さんですね。まあ、この人はと言って、紹介しようとする私の言い方もですね、極めて気をつけなきゃいけないんですが、薬師寺等々、それから、まあ、薬師寺はその他若い頃に手掛けられたものですけども、いろいろなところに、その当時、西岡さんという方が宮大工さんおられたんで、まあ、修行しながら金堂とか三重塔の復元工事、まあ、その後、まあ、独立されて代表作には春日神社、これ福井県の春日神社重要文化財ですが、まず竹譜の重要文化財、その他ですね、多くの日本建築を携わっておりまして、まあこういうふうに言うと何かあの日本風、あ、違う、あの洋風になっちゃうんですけど、大工会の会長だとか結露会の発起人であるとかですね、まあ、いろんな文化賞もいただいておりますが、そういうことでは紹介したくないっていう感じなんですね。お年は、まあお亡くなりになって今日の年で言えばですね、おそらく87歳から8歳ぐらいだと思います。ついこの前、直井さんのところにお会い会いに行ってですね、直井さんと親しく、食事をして酒を飲み、やりがんなのでですね、私は下手な、超下手なやりがんな、名人の技を、直井さんの技を見たりしました。昔から直井さんの作られた家に入りますとね、まあ2つのことがよくわかるわけですね。そこに住んでる人は幸福だなと、民家ですね、まあ、もちろんあの民家以外の神社仏閣はまあご専門なんですが、神社もよく建てられるわけです。そこに住んでる方がみんなニコニコと優雅なんですね。昔の日本の棟梁、まあ、この人棟梁ですけど、棟梁さんはですね、棟梁さんに対して建物を、民家、自分の家を建てる人あまり意見言わないんですね。そこを6畳にしてくれとか、そこに違い棚をつけてくれとかいうことは言わないんですね。自分の人生の生きる、生きたいことを言うんですね、棟梁さんに。その棟梁さんがそれをじっくり聞いてて、あ、それじゃあこういう間取りでこういう方がいいだろうとこう考えるっていうのが、まあ、日本風建築なんですね。これは今ではお医者さんに残っておりますね。お医者さんに診断に行って、私はちょっと風邪気味だから何とかという薬を打ってくれ、注射してくれなんて言いませんね。自分はこういう希望なんだと、希望を述べるわけですね。 まあ、これは日本がもともとは起源なんですよ。実はこの頃ヨーロッパとかアメリカに取られちゃってですね、建物もヨーロッパアメリカの方が綺麗になったりしまして、これは明治の初めに、まあ、日本の建築がですね、それまで棟梁が設計施工すべて材料調達からやってたのを全部細切れにしたわけですね。特に設計と施工を別々にしてお金だけを中心に考えるようになったので、割合専門家でも私、まあ、多摩美術大学なんかでちょっとデザインを教えてたことあるんですが、その時もですね、そういう方自身が、専門家の方がですね、クライアントの言うことを聞きなさいって学生に教えてることを聞いたことがあって、いや違うんだけどなと、クライアントの言うことじゃなくてクライアントの希望を聞くんですよね。どういう人生を送りたいか、まあ、大体およそどのくらいの大きさの家がいいのか、およそのことを希望を聞くんですね。こういう家に住みたい。そしたらそれを実現するためにいかに、まあ、直井さんが力を尽くすかってことですね。まあ、それにはまあ木選びからありまして、直井さんの木を選ぶ選び方ですね。木の方から自分を使ってくれと言うまで探すと言ってましたね。本当にそういう感じがする人なんですよ。で、この前私の友人と、まあ、7、8人でですね、直井さんおよび直井さんに親しい北陸の職人さんに会いに行ったんですが、まあ、実にいい雰囲気でしたね。私はそこに行く人に言ったんですよね。建築物を見に行くわけじゃない、直井さんの作品を見に行くわけでもない。我々が行く目的は直井さんという人間に接することだ。この人生においてですね、直井さんぐらい人格の高い人に会うっていうのは、たとえ一回でも非常に強い影響を受けます。まあ、人間は類は友を呼ぶではありませんが、現在のようにお金一辺倒、名誉一辺倒、まあ、そういうような人と交わっていてですね、立派な人格になるということは僕はありえないと思うんですね。やっぱり自分の身の回りにいる人はですね、たとえお金は貧乏でも、たとえ社会的地位がなくても、みんなそれなりに、その自分の天命、自分の職業、自分の生き様を通じてですね、まあ、立派に生きてる人、もちろんこの直井さんはですね、まあ、ここに虚勢をつと書いたように、まあ、直井さん自身は虚勢、大きな星でありますが、直井さんの普段の生活、格好、口の聞き方、態度、彼の夢、こういうものはですね、決して大きいとか偉いとかいう感じのしない、その体の中の芯の方からふわっと出てくる、まあ、人というものの力強さ、まあ、そういうものなんですね。もちろん話し方もこう福井の方ですから、まあ、僕とつととつとつとこうお話になるわけなんですが、そしてカンナでこうきれいにこう面を出して切っていく、その切った切りくずの方がですね、薄い一枚の、まあ、板というかですね、板じゃありませんね、あれ、ものとしてこう出てくるということに、まあ、非常に強い関心を示し、極めて鋭い目で、仕上げていくと。それがやっぱりこうそこに住む人たちの心に伝わってくるんですよね。私も建築デザインの材料なんかをずっと見ますとね、そういう人たちの言うことっていうのはですね、人間の心っていうのは何によって動かされるか、まあ簡単には見えないものによって動かされるんですね。大工さんが柱一つ最後の一削りをした表面の凹凸の形、そんなのは目で見ても顕微鏡で見ても分かりませんが、人間の心には伝わるんですね。本当に人間の心っていうのは極めて微妙なものまで伝えるんですね。まあ、その意味で、まあ、今日お亡くなりになって、もうお会いすることはできないんですが、本当はですね、直井さんが内閣総理大臣の横におられるとか、 まあ、天皇陛下の横におられてですね、多くの人にもし直井さんがお会いするチャンスがあったらですね、今の日本はこんなにひどい状態にはならない。やっぱり日本が立派な国、尊敬される国、科学技術においても文学とか絵画とか音楽においてもですね、世界に冠たる国になるだけの日本人は素質があるんですけども、それを引っ張り上げていく、まあ、もともと教育というのは引っ張り上げるという意味ですが、引っ張り上げる人というのが必要で、それは技術を持っている人でもない、別に、ノーベル賞を取った人でもない。ノーベル賞を取った人は大体偉い人が多いんですけどね、そういうことではない尺度、みんながその人を見て、あ、立派な人だなと思う人が、まあ、中心になった国づくりをするべきだろう。まあ、ご冥福をお祈りしますが、私は直井さんはもう立派な仕事をされ、その立派な人格で周囲の人をもう十二分に、強化というか引き上げてこられたというふうに、ある意味で満足の心であります。